皆さん、おはようございます。皆さんはどのようにして神に出会われたでしょうか。キリスト者の家族や友人から紹介されて、または誘われて教会の聖日礼拝に通うようになって神に出会うことができた、または自分から聖書を開いて読んで、またはキリスト教の本を、著書を読んで神に出会う体験をされた方もいらっしゃると思います。キリスト者の両親を持つ家庭でクリスチャンホームで育って、小さい時から神の言葉を聞き、祈り、信じた方もいらっしゃると思います。夏の小学生のキャンプや中高生のキャンプを通して神に出会う体験をされた方もいらっしゃると思います。旧約聖書の創世記を読むと、神がイスラエルの族長たちにご自身を表してくださり、それぞれに個人的な神との出会いの体験をもたらしてくださったことを読むことができます。例えばイスラエルの最初の族長であるアブラハムに神がご自身を表してくださったことが、創世記の12章7節に記されています。創世記の12章7節読みします。その頃、主がアブラハムに現れて、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラハムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。神がアブラハムに約束された子孫の繁栄は、その一人息子であるイサクを通して成就されてきました。そのイサクに神がご自身を表された記事が創世記の26章に記されています。26章の24節25節を読みします。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私が共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。そして今朝の創世記28章を見ますと、イサクの二人の息子の一人であるヤコブに、今度は神ご自身がヤコブの夢の中でご自身を表してくださいました。神がご自身を夢や幻を通して表してくださることを、神学用語では神の顕現と言います。顕微鏡の顕に、現れると書いて顕現。その言葉の意味は、辞書を開きますと、はっきりと現れることを意味しています。また聖書における神の顕現の特徴は、神ご自身がご自身のイニシアチブによって個人的に私たち人間に出会ってくださることにあります。人間が最初に自分で神を探し求めた結果ではなくて、神ご自身の意思によりご自身をはっきりと表してくださることが、旧約聖書のこの族長たちの物語に記されています。今朝ご一緒に創世記の28章の箇所からヤコブの物語を通して、いつも私たち人間と個人的な出会いを求めておられる神の姿をご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な霊的な糧、御言葉の糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、 あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して私たち一人一人に語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、旧約聖書創世記28章今朝10節から19節を見てまいります。お開きください。創世記28章の10節。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。イスラエルの族長の一人であるヤコブの人生も、その父イサクやまた祖父アブラハムと同様に波乱万丈なものでした。よくよく考えてみると、創造主であり全知全能なる神に個人的に出会う機会がある人の人生は全て波乱万丈な人生と言えるかもしれません。皆さんはどう思われるでしょうか。生まれてきた方が、この世に生まれてきて本当に良かった、この世に生まれてきて全知全能なる創造主なる神に出会えて本当に良かった、波乱万丈な人生であったけども本当に良かったと言える人生を歩まれているでしょうか。創世記27章からはヤコブが生まれ育ったこのベールシェバの地を旅立ち、遠く離れたハランの地へ叔父のラバンを訪ねていく必要が、その理由が記されています。ハランの地、ベールシェバから約960キロ離れた遠いところにありました。960キロと言ってピンとこないかもしれませんけど、東京からずっと西へ西へ行って本州の最先端というんでしょうか、山口あたりまでですね、そのくらいの距離になります。そこを歩いて旅に出ました。ヤコブがこの長い旅に出かけた理由、なぜ出かけていったのか、出かけていかなくてはならなかったのか、母親のリベカに言われた通りにしただけだといえばそれで終わりですけれども、ヤコブは自分の兄エサウが受けるべきこの長子の祝福を父イサクより騙し取ってしまったからです。聖書はヤコブがしたことは父親からの祝福泥棒、父親から兄の祝福を盗んだ祝福泥棒であると言っています。また古代中近東版のですね、古代のイスラエル社会の中においてのオレオレ詐欺をしてしまいます。目が弱くなってしまった、年老いて弱くなってしまった父親のイサクに兄のエサウの格好をして、そして俺だよって言ってエサウの祝福をイサクから盗んでしまいました。イサクの証言を通してこのヤコブのしてしまったことがはっきりと分かります。27章の35節、父は言った、イサクは言った、お前の弟が来て騙したんだ、そしてお前の祝福を横取りにしてしまったのだ。エサウは言った、彼の名がヤコブというのもこのためか、二度までも私を押しのけてしまって私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまった。このオレオレ詐欺の事件によって兄エサウの怒りが収まるまで波乱への逃避旅行が始まりました。波乱への文字通り波乱万丈の旅の始まりです。 続く11節から12節を読みします。28章11節。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜明かすことにした。彼はそのところ石の一つを取り、それを枕にしてその場所に横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。神がヤコブに個人的に出会ってくださった場所は、ベールシェバから約100キロ離れた場所でした。多分ベールシェバを出て、家を出て 2,3 日の行程のあたりですね。初めての長旅でヤコブはくたびれていたと思います。日が暮れて石の上で寝てしまいます。夏ならば、暑い夏の夜ならば、冷たい岩の上で寝るのは気持ちいいかもしれません。冬だったらどうでしょうか。寒いと思いますよね。岩の上で寝た体験をしたことがある方いらっしゃるでしょうか。今でもリラックスするために、または健康のために、暑い岩盤浴で汗をかいて寝る人がいますけども、私も一度やったことありますけど、岩盤浴気持ちいいと思いませんでした。汗臭いし、なんでこんなとこで寝たくちゃいけないんだろう。でも体験するにはいいかもしれません。岩で寝る、夏温泉に行かれて露天風呂で岩で寝てみるのもいいかもしれません。石の枕が決して心地よいと思いません。旅で疲れていたヤコブはよく寝ていたんでしょうか。それとも復讐を恐れ、兄のエサウの復讐を恐れ、また野獣に襲われることを心配して、うつらうつらというか、よく寝ていなかったかもしれません。ヤコブが見た夢は、神の使いたちが天と地を結ぶこのはしごというよりも、階段を上り下りしている光景でした。兄エサウの怒りから逃れるための利口ですし、初めての土地での不安や恐れがヤコブの心に十分にあったと思います。なかなか心配で寝つけなかったのかもしれません。不思議な夢の中で神がヤコブに現れて、個人的に語りかけてくださいました。13節。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地を、あなたとあなたの子孫に与える。神がヤコブの傍らに立って、私が主である、ヤコブの父祖の神であると自己紹介されました。そして父祖アブラハムと父イサクに約束された同じ4つの契約をヤコブと共に、ヤコブとも再確認してくださいました。まず第一に、土地に関しての約束を再確認しました。土地に関する約束にあって、ヤコブは策略を持って自分の兄の祝福を父より騙し取った、この逃亡者でした。けれども、情け深く憐れみ深い神は、ヤコブが寝入ったその場所を指して、ヤコブにその地をアブラハムにイサクに約束した通りに与えてくださると約束されました。2番目の約束は、ヤコブの子孫の繁栄の約束でした。14節。あなたの子孔は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。父イサク、そして祖父のアブラハムへの約束と同様に、神はヤコブの子孫の繁栄を約束してくださいました。母リベカの兄ラバンを訪ねることによって、これから約20年にわたって増え続けていく家族をヤコブが想像することは、まだ独身の身で若い青年には難しかったと思われます。おそらく父イサクと母リベカが喜んで迎えてくれる花嫁が一人与えられればいい、そのくらいにしか 想像してなかった、思っていなかったと思います。けれどもヤコブの期待以上の繁栄を神は約束してくださいました。3番目の約束は、すべての人々への祝福の約束でした。旧約聖書の族長たち、アブラハム、イサク、そしてヤコブの物語は、現代の私たちにもつながっています。14節の最後の部分、地上のすべての民族は、あなたの子孫によって祝福されるという、この約束によります。新約聖書を開かなくてもいいですけど、マタイの福音書1章を見ますと、イエス・キリストの系図が1章に記されています。この地上のすべての民族が、ヤコブの子孫として指し示されている救い主、イエス・キリストを通して祝福されることが、祝福される約束が成就されていくことが分かります。ヤコブが夢の中で個人的に出会った神は、ヤコブの想像と期待をはるかに超えた全人類への祝福を約束してくださいました。4番目の神の約束は、ヤコブへの個人的な神の臨在と、そして安全保障の約束でした。15節、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。4番目の約束は、逃亡者として兄エサウの復讐を恐れ、新しい地へ旅する不安に脅かされたヤコブに平安を与えるものでした。これは聖書の言葉、神に信頼してより頼む私たちにとっても一番の励ましの言葉だと思います。神が、全知全能なる神がいつでもどこでも共にいてくださるなら、私たちが新しい生活を始めるときに、まだ見ぬ未知の世界への一歩を踏み出す際に、どんなに心強いことでしょうか。ヤコブ自身、何がこの波乱の地で待ち受けているのか、兄エサウとの和解がいつの日かに訪れるのか、また良い結婚相手に恵まれるのか、たとえ結婚できたとしても、どのようにして今度は自分の家族を養っていけるのか、自分の将来のことを心配すれば全くキリがありませんでした。全知全能なる神がいつも一緒にいてくださる、この安心保障だけではなくて、再び波乱の地からヤコブがベテル、神の家と名付けた地に戻してくださることも神は約束してくださいました。ヤコブの人生における神の目的が全うされるまで、達成されるまで、神は決してヤコブを見捨てない、約束してくださいました。新約聖書を見ますと、使徒パウロが私たちキリスト者の人生において、神が成し遂げてくださる、この神のそれぞれの人生における働きについて、ピリピ人の手紙の1章の6節で、このようにパウロを教えています。1章の6節。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。ヤコブと同じように、私たちに対して個人的に出会ってくださる神は、私たち一人一人の人生におけるこの人生の目的を、使命を完成させてくださることです。必ず私たちを守り導いてくださることです。いつもどんな時でも共にいてくださり、決して見捨てることはありません。 この約束の言葉をもう一度心にしっかりと留めたいと思います。15節、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない続く16節から19節の全般に、ヤコブに現れてくださった神へのヤコブの応答が記されています。16節、ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられたのに私はそれを知らなかったと。今まで父親から神について聞いていたはずなのに、神がここにおられたを全く知らなかった。個人的な出会いをした瞬間でした。彼は恐れをのぞいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった夢の中で個人的に出会ってくださった神の約束の言葉に対するヤコブの応答です。今まではイサクの息子として父親の信じている神についてよく聞いて知っていたヤコブでした。でも自分のものとして信じていなかった、捉えてなかった、体験していなかったわけです。これからは個人的に出会ってくださった神を自分の神として信頼してより頼んでいく決心をヤコブはここで語っています。ヤコブ自身の個人的な信仰告白がここに記されています。生まれた時からずっと一緒にいてくださり、これからも守り導いてくださる神へのこの恐れ、健全な恐れ、畏敬の念を宣言しています。そして朝になると、神が個人的に出会ってくださった場所を神の家ベテル、天の神につながる天の門と呼びました。そして枕にして石を立てて生まれ変わった改心の記念碑としました。最後にまとめていきたいと思います。創世記に登場する族長たちの中で、ヤコブにつけられている形容詞は否定的なものが多いです。ずる賢いとか、抜け目ないとか、こういった否定的な形容詞が用いられています。兄のエサウより長子の権やイサクからの祝福を騙し取ったヤコブは、ベテルの地で夢の中で個人的に神ご自身が出会ってくださるまでは、自分自身の策略と知恵と力で生きていました。祖父アブラハムが礼拝していた神について父イサクからよく聞いていましたけれども、個人的に自分自身との関係において、ベテルの地で夢を通して神ご自身がヤコブに出会ってくださるまでは遠い離れた関係にあったと想像できます。神がヤコブに夢の中で現れ、個人的に出会ってくださったことを通してヤコブの人生は大きく変えられました。生まれ故郷のベールシェバに戻るまでのさまざまな波乱に満ちた出来事にヤコブは遭遇します。けれども、この創世記を28章から35章まで読み進むならば、28章15節で神が約束された通りに再びヤコブはこのベテルの地に戻ってくることができました。たくさんの不安に怯えて逃亡者として野宿して、神が個人的に出会ってくださった同じ場所に、叔父のラバンの下で過ごした20年間の間に、神の祝福の約束通りに与えられた家族と子孫たちと、そしてたくさんの財産を持って戻ってくることができました。 そして再びヤコブに現れてくださった神の言葉通りに神への祭壇を築いて礼拝しました。35章の1節から3節を読みします。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登りそこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサオから逃れた時あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべてのもとに、あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。35章まで読み進めば、ヤコブの人生において主なる神がベテルの地で夢を通してヤコブに個人的に出会ってくださった際に約束された4つの約束のうちの3つまでが成就したことがわかります。今もなお続いている約束は全人類救済のための約束です。ヤコブの子孫を通して現れた救い主イエス・キリストによる祝福、すなわち全ての民族の救いの働きが今も続いています。あなたとあなたの子孫を通して私は祝福すると神はおっしゃいました。イエス・キリストを信じた者がその福音を分かち合うときに、その祝福が次の世代へと継承されていきます。つながっていきます。今も神の救いの働きが継続しています。ヤコブに個人的に出会ってくださった父なる神は、今も私たち一人一人に出会うために私たちの心の扉を叩いてくださる神です。旧約聖書の時代のように夢や幻を通して出会ってくださることも今でもあると思いますけれども、現代の私たちに与えられているこの聖書の言葉を通して神はご自身を明らかに表しています。聖書を読むときに神は言葉を通して私たちにご自身を掲示してくださって表してくださっています。そして何よりも私たちに個人的に出会いたい、神ご自身が望んでおられ、神ご自身が積極的に働いてくださいます。私たちはそれに応答しなくてはなりません。信じて扉を開いてイエス・キリストを招くのか、それとも受け入れないのか。聖書の言葉を通して具体的に、そして明確にご自身を表してくださる神に、個人的な信仰を私たちは日々表していかなくてはなりません。お祈りいたします。私は主を探し求めました。そしてその後主が私を探し求め、私の魂が主を探し求めるように動かしてくださっていたことを知りました。誠の救い主を見つけたのは私ではなかったのです。そうではなく、私はあなたに見出されたのです。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが創世記の28章の中でヤコブの夢の中に現れてご自身を表し、そしてヤコブがあなたとの個人的な出会いを体験することができたように、どうぞ今でも私たちが聖書の言葉を聞き、そしてその言葉を信じ、あなたと出会う、個人的に出会う機会が与えられています。どうぞこの機会を逃すことがありませんように。まだあなたを信じてない、受け入れてない方がいらっしゃるならば、心を開いてあなたを招き入れることができるように導いてください。また今朝のあなたの約束の言葉を心に留めたいと思います。私たちが今週の歩みの中にあっても、新しいことを始めるときに、また新しいところへ向かうときに、またさまざまな不安や心配があるときに、あなたがそこにいてくださり、共に歩んでくださること、良い時も悪い時も、必 悲しい時も嬉しい時も辛い時も苦しい時もあなたが共にいてくださることを覚え感謝いたします。そしてあなたが私たちのうちになされる救いの技を、そして祝福の技をさらに私たちが周りの家族や友人に伝えていくことができますように、守り導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。